俺の家族は山城京だ。かつてテレビの中でこの人は笑いながらそう言い切りました。2009年8月12日午後3時16分、東京町田市にある特別養護老人ホームの一室でした。窓の外では夏の光が白く揺れていました。ベッドの上にいたのは車椅子で生活していた70歳の男性です。その1年前から彼は職員に向かって同じ言葉を何度も繰り返していました。娘に会いたい。白い馬に乗った少年として日本中の子供たちの英雄になった人でした。司会者として一つの言葉を日本語の中に残した人でした。結婚を2回しました。離婚も2回しました。娘を溺愛し、自分の番組に出し、舞台にも立たせました。その娘は2000年にこう語っています。あの人を父と呼びたくない。そして戸籍から自分の籍を抜きました。葬儀に集まったのは18人でした。2ヶ月後の忍ぶ会に集まったのは136人でした。そのどちらにもいなかった人が2人います。妻だった人と娘です。これは家族を誰よりも強く信じた男が家族に看取られなかった物語です。なぜ山城慎吾さんは自分の家族を教団と呼ぶほど信じきっていたのでしょうか。なぜその家族は一人残らず彼のもとを去っていったのでしょうか。そしてなぜ彼は最後の一年、旧友たちの見舞いを頑なに断り続けたのでしょうか。これは山城慎吾さんという一人の俳優の70年の物語です。その答えを知るためには、彼が生まれた1938年の京都まで遡る必要があります。ただその前に、ここで一度だけ時を2000年まで進めてみましょう。彼が62歳になった年です。婦人公論という雑誌の6月号に、一人の女優のインタビューが載りました。その人はこう言いました。あの人を父と呼びたくない。自分勝手で無神経なので。語ったのは彼の一人娘でした。娘はこの時すでに父の戸籍から自分の籍を抜いていました。話を1938年に戻します。1938年11月10日。今日、豊上行区で一人の男の子が生まれました。名前は渡辺康次、後の山城慎吾です。上は開業医でした。父も医者、母の小夜さんも医療の世界に近いところにいた人だと伝えられています。京都の町で白い診察室と消毒薬の匂いの中で彼は育ちました。町の人たちは彼を先生のところの坊ちゃんと呼びました。その呼ばれ方の中には一つの前提が含まれていました。この子はいずれ父の後を継ぐ。彼自身もそう思っていました。京都府立山城高等を学校に進み、ラグビー部に入ります。体は大きく、声も大きく、人を笑わせるのが得意な少年でした。同級生の証言によれば、彼は教室の中心にいるタイプではありませんでした。中心にいる人を笑わせる役でした。黙っている時間が長く、口を開くと一気にしゃべる。そういう子供だったと伝えられています。家に帰れば待っているのは静かな診察室でした。父は患者の前では優しい人でした。家の中ではあまり喋らない人だったとも言われています。医者の家というのはそういうものです。夕食の途中で玄関の呼び鈴が鳴れば父は席を立ちます。 家族の時間はいつも他人の都合で中断されました。その光景を彼は何年も見て育ちました。そして両親と同じ道へ進もうと医大を受験します。大阪医科大学、関西医科大学。結果はどちらも不合格でした。ここが彼の人生の最初の分かれ道です。医者の家に生まれた長男が医者になれなかった。弟は後に医師になりました。つまり家の後は継がれたのです。ただし彼ではない人によって。このことについて山城さんは生涯ほとんど公には語っていません。冗談にもしませんでした。彼の話術はあれほど何でも笑い話に変えたのに、この一点だけは笑いませんでした。家の中に自分の椅子がなくなった。そういう感覚だったのかもしれないと後年彼を知る人たちは語っています。やがて彼は全く別の場所に自分の椅子を探しに行きます。1957年、東映のニューフェイス4期生。医者になるはずだった青年は19歳で映画の世界に入りました。芸名は山城慎吾。山城は通っていた高校の名前から取ったと言われています。家のナンバーではなく、自分が過ごした場所の名前を選んだのです。新人時代の有名な安場があります。彼は学生の頃、モテる男を装うために女子トイレに忍び込み、個室の壁にこう書いたと言います。渡辺くん、かっこいい、好き。自分で書いて、自分で噂を作った。愛されている状態を自分の手で作り出す。この癖は、後の人生でも形を変えて何度も現れます。東映に入ったばかりの頃、先輩の俳優からこう言われました。馬に乗れるようになっておけ。ここは時代劇が多いから、どこかで使ってもらえるよ。彼は素直に乗馬を覚えました。このたった一つの助言が、3年後、彼の人生を変えることになります。ここでもう一人、この物語に欠かせない人物を先に紹介させてください。花園ひろみさん。当時、若手の女優として活動していた人です。その生い立ちについて本人は多くを語っていません。分かっているのは彼女が後に山城慎吾という男と2回結婚し、2回離婚することになるということだけです。2人はまだこの時お互いのことを知りませんでした。もしこの物語をもう少し聞いていただけるなら、画面の下にある小さないいねの印をそっと残していただけませんでしょうか。それが山城慎吾さんの物語をもっと多くの方に届ける力になります。それでは白い馬の話から続けましょう。1960年、東映のテレビ映画白馬童子の主演の話が彼のところへ舞い込みます。理由は単純でした。馬に乗れる若い俳優が他にいなかったからです。先輩の助言を素直に聞いた青年に順番が回ってきたのです。前の番組は風小僧、その後を継ぐ形での主演でした。白い装束、白い馬、素性を隠して諸国を旅し悪を打つ若者。放送が始まると日本中の子供たちが彼の名前を覚えました。学校の帰り道、子供たちは木の枝を刀のように構えました。そして、白い馬にまたがる真似をしました。当時、テレビはまだ家に一台あるかないかの時代です。その一台の前に近所の子供が集まりました。山城慎吾という名前は、その茶の間の記憶に焼き付きました。彼は22歳でした。医者になれなかった長男はたった2年で 日本中の子供の英雄になったのです。しかし、時代劇の少年ヒーローには賞味期限があります。子供たちが大人になれば、白い馬はもう必要ありません。1960年代の後半、日本の映画は大きく傾いていきました。各社の撮影所から人が減っていきます。時代劇の本数も減りました。白い馬に乗る仕事はもうありませんでした。1969年、彼はトゥレイガールというテレビドラマに出演します。華やかで少し際どい大人向けの作品でした。子供の英雄だった人が大人の世界に移っていきます。この頃の彼を知る人はこう語っています。現場で一番よく喋るのはいつも山城さんだったと。セリフのない待ち時間に彼はずっと誰かを笑わせていました。役が減っていく時期に彼が磨いたのは演技ではなく話術でした。後から振り返ればそれが彼を救うことになります。1960年代の後半から彼は役柄を大きく変えていきます。綺麗な二枚目から崩れた男へ。仁義なき戦いの系譜に連なる実録路線の映画の中で、彼は汗と埃にまみれた小物のヤクザを演じました。かつて白かった衣装は脂肪だらけのスーツに変わりました。そして1976年、彼のもう一つの顔が始まります。日清食品のどん兵衛のコマーシャルです。相手役は川谷拓三さん。東映の大部屋から体を張って上がってきた名脇役でした。雪の中で、あるいは屋台のようなセットの中で、二人の男がうどんをすすりながら掛け合いをする。このたった15秒のコマーシャルは14年続きました。日本人にとってあの声とあの顔は、年末年始の風景そのものになっていきました。同じ1976年、彼は東映を退社します。会社を出てフリーになりました。守ってくれるものがなくなった代わりに、彼はすべてを自分で選べるようになりました。1980年には、ミスター・ドンベイで映画監督としてもデビューします。自分が出ていたコマーシャルの題名をそのまま映画にしました。以後彼は何本かの作品を監督しています。女優の早乙女愛さんが主演した作品もその中にありました。俳優、司会者、監督、そして映画評論家。洋画劇場の解説を任され、映画への知識を静かに語る顔も持っていました。この解説の仕事を彼はとても大事にしていたと言われています。バラエティで下品なことを言った同じ口で外国映画の背景を丁寧に説明する。その落差を彼は楽しんでいたようにも見えます。医者にはなれませんでした。けれど知識で人に何かを渡す仕事はこの形で手に入れていました。そして1981年、フジテレビのアリーミニウムという番組で彼はある言葉を口にします。伏せ字のバツバツを彼はこう読みました。ちょめちょめ。意にははっきりとは言いません。言わないから笑いが起きました。この言葉はその2000のうちに日本中に広がりました。大橋巨泉さんと並んで知的で少しだけ反権力で、そして少しだけいやらしい。そういう芸風の司会者として彼は評されるようになります。1980年代、彼は女子大生を主役にした番組の司会も任されます。いわゆる女子大生ブームの火付け役の一人になったとも言われています。金曜10時、噂のチャンネルをはじめ、番組は途切れませんでした。40代の山城慎吾はテレビの真ん中にいました。ここで時間を少しだけ巻き戻します。彼と花園ひろみさんが出会った頃の話です。彼は彼女を深く愛しました。 その愛し方には彼らしさが全部詰まっていました。ある日彼は彼女を車の助手席に乗せます。そして車ごと湖に突っ込みました。結婚してくれないとこのまま死ぬ。そう言いながらハンドルを握っていたと伝えられています。二人は結婚しました。彼はこの一件を後に笑い話として話しています。自分がどれほど彼女を愛していたか、その証拠として話しました。愛されている状態を自分の手で作り出す。高校生の頃、トイレの壁に自分を褒める言葉を書いた青年は、大人になっても同じことをしていたのかもしれません。ただ、この時はまだ誰も気づいていませんでした。相手を追い詰めて手に入れたものは、いつか同じ形で離れていくということに。二人の間には一人の娘が生まれました。南優香さん。山城さんはこの娘を溺愛しました。その愛し方もやはり彼らしいものでした。自分が司会をする番組、慎吾のわがまま大百科に娘を起用したのです。舞台でも親子で共演しました。テレビの中で家族が揃っている。それは彼にとってこの上ない光景だったはずです。医者の家で自分の椅子を失った長男が、今度は自分で作った家の真ん中に座っていました。そして彼は番組の中でこう言い切ります。俺の家族は山城教だ。自分を教祖とする宗教のようなものだという冗談でした。会場は笑いました。彼自身も笑っていました。その言葉にどれほどの本気が混ざっていたのかは本人にしかわかりません。舞台で親子が並んだ日のことを覚えている関係者もいます。本番前、彼は娘の立ち位置を何度も直したそうです。照明の当たり方まで自分で確認しました。娘の出番になると袖からじっと見ていました。自分の出番より真剣な顔をしていたとその人は語っています。愛していなかったわけではありません。むしろ愛し方が強すぎたのかもしれません。ただその愛情はいつも人の目のある場所で表現されました。家の中で二人きりの食卓で同じことができたのかどうか、それを知る人は外にはいません。ただ一つだけ確かなことがあります。冗談として言える人はそれを疑っていない人です。家族の結束に絶対の自信がなければ、人はそんな言い方はしません。1980年代の後半、彼の仕事は絶頂にありました。司会の番組、レギュラー、コマーシャル、映画。一日にいくつもの局を回る生活でした。朝車に乗り、夜また別の局に入る。台本を読む時間は移動中しかありませんでした。それでも本番になれば彼は必ず場を回しました。出演者の名前を覚え、その人が一番おいしくなる質問を投げる。同時期に活躍した司会者の中でも、その技術は群を抜いていたと言われています。一方で、こんな証言も残っています。口の大きさの割に気が小さい。金払いが良くない。自分で誘っておいて先に帰ってしまう。そう語る同業者も確かにいました。好かれ方も嫌われ方も極端な人でした。その両方の証言が同じ人物について同じ年に記録されています。家に帰らない日も増えていきました。そしてある時期、二人は一度目の離婚をします。その時期について詳しいことは多くは語られていません。わかっているのは離婚の後も彼が 彼女を諦めなかったということです。
1991年、山城慎吾さんは花園ひろみさんと2度目の結婚をします。一度別れた相手ともう一度籍を入れたのです。普通なら静かに報告して終わる話です。しかし彼はそうしませんでした。自分の番組慎吾にタッチの中でゲストに来ていた梅宮辰夫さんにそれを発表させたのです。梅宮さんは祝福のキスを彼にしました。スタジオは沸きました。自分の再婚を自分の番組の企画にした。家族が戻ってきたことすら彼は電波に乗せたのです。なぜ彼はそこまでしたのでしょうか。なぜ家庭の中だけで喜ぶことができなかったのでしょうか。その答えは多分19歳のあの日にあります。先生のところの坊ちゃんが家の中に自分の椅子を見つけられなかった日です。見られていなければそこにいると信じられない。彼の愛情表現はいつも観客を必要としていました。しかし家族は番組ではありません。放送が終わっても生活は続きます。1990年代の後半、二人の関係は再び冷えていきます。離婚の原因は山城さんの女性関係だったと複数の週刊誌が伝えています。そのことについて彼自身はほとんど弁明していません。1999年8月、花園ひろみさんと2度目の離婚が成立します。61歳の年でした。奇妙なのはその後です。離婚した後も2人はしばらく同じ家で暮らし続けました。籍はありませんけれど生活はそのままでした。彼はバラエティ番組でこう聞かれます。再婚の可能性は。彼は笑って答えました。 50% だね。冗談です。冗談ですが彼はまだ半分は信じていたのです。山城今日はまだ終わっていないと。この物語はまだ半分も語っていません。もし続きが気になる方はチャンネルに静かに登録していただけたら次の物語もお届けすることができます。そしてもしよろしければ教えてください。あなたは山城慎吾さんをどの作品で初めて知りましたか。白い馬に乗った白馬童子でしょうか。雪の中のどん兵衛のコマーシャルでしょうか。それともちょめちょめと笑っていたあの司会者でしょうか。コメント欄に一言だけその記憶を残していただけたら嬉しく思います。2000年6月、婦人公論のページに一人の女優のインタビューが載りました。南優香さん、山城慎吾さんの一人娘です。彼女は父についてこう語りました。あの人を父と呼びたくない。自分勝手で無神経なので。そして彼女は父の戸籍から自分の籍を抜いていました。分籍という手続きです。法律上、親子の縁そのものは切れません。血のつながりは書類では消せないからです。それでも彼女はその手続きを選びました。同じ家の名前の中にいたくない。その意思表示だけははっきりと残したかったのだと思われます。娘を溺愛した男。娘を自分の番組に出した男。娘と同じ舞台に立った男。俺の家族は山城京だと笑って言った男。 その男が戸籍の上で一人になった瞬間でした。この記事が出た後、山城慎吾さんが何を言ったのか。記録はほとんど残っていません。反論もしていません。宿命の会見も開きませんでした。言葉で生きてきた人が、この一件についてだけは黙りました。あれほど何でも笑い話に変えた人です。医大に落ちたことも、湖に車ごと突っ込んだことも、離婚も再婚も全部電波に乗せた人です。その人が娘の言葉だけは一度もネタにしませんでした。笑いにできなかったのだと思われます。彼にとって笑いにできないということは、そこに触れられないということでした。2001年、花園ひろみさんとの同居も終わります。彼は家を出てホテル暮らしを始めました。63歳でした。荷物は多くありませんでした。朝目が覚めても誰もいません。夜帰ってきても誰もいません。この頃の彼の言葉がいくつか残っています。ある取材に彼はこう答えています。人間、60過ぎたらね、寂しさがこみ上げてきたりしなかったら本物じゃない。強がりのようにも聞こえます。しかし、その続きがあります。夢に見るね。明け方、娘が笑っていたり、女房が笑っていたり。明け方という言葉が残ります。一番暗い時間です。一番人が一人になる時間です。その時間に彼が見ていたのは、笑っている家族の顔でした。現実にはもうどこにもない顔です。1990年代から2000年代にかけて、彼の周りでは別れが続いていました。1993年、司会者の逸見正孝さんが亡くなります。その時、弔辞を読んだのは山城慎吾さんでした。言葉を選び、声を震わせながら友人を送りました。弔辞を読める人でした。人の死をきちんと言葉にできる人でした。1995年には、どん兵衛で14年間、隣に立ち続けた川谷拓三さんが54歳でこの世を去ります。雪の中で一緒にうどんをすすった相手が先にいなくなりました。仕事は少しずつ減っていきました。理由は一つではありません。テレビの流行が変わりました。彼のような少し毒のある大人の司会者よりも若い出演者が求められる時代になっていきました。コンプライアンスという言葉が現場で使われ始めます。ちょめちょめで笑いを取る芸は少しずつ居場所を失っていきました。彼が発明した言葉が彼を時代遅れにしていったのです。レギュラー番組が一つ終わります。半年後にもう一つ終わります。以前ならすぐに次の話が来ました。来なくなりました。なぜ彼はこの時期に誰かに助けを求めなかったのでしょうか。なぜ後輩に頭を下げなかったのでしょうか。答えは多分簡単です。彼は笑わせる側の人間でした。心配される側に回り方を知らなかったのです。医者の家の長男として彼は弱音を見せない訓練だけを受けてきました。そしてこの人にはもう帰る家がありませんでした。そして体です。2005年、彼は糖尿病で入院します。67歳でした。以降、メディアに姿を見せなくなります。引退の会見もありませんでした。発表もありませんでした。ただ、静かにいなくなったのです。かつて、 日本中が彼の言葉を真似していました。かつて彼の名前を子供たちが叫んでいました。その人がテレビから消えてもしばらく誰も気づきませんでした。2007年7月ごろ、週刊女性がある記事を載せます。都内をあてもなく歩き回る山城慎吾さんの姿が報じられました。かつてあれほど言葉を操った人が行き先を失っていました。記事を読んだ人の中には彼とお知らしかった俳優たちもいました。彼らは連絡を取ろうとします。しかし彼は応じませんでした。そして2008年の春から夏にかけて、山城慎吾さんは東京町田市にある老人ホームに入りました。69歳でした。入所の手続きの際、町田市の役所は家族に連絡を取ります。元妻である花園ひろみさんと娘の南優香さんです。その連絡に対する反応を、後に彼の弟が報道の場で明かしています。死のうがどうしようが、金輪際連絡しないでほしい。そう言われたと。役所から連絡が来たこと自体に抗議があったとも伝えられています。二人のそばにも10年、20年と積み重なった事情があったはずです。それは外から見ている者にはわかりません。ただ、事実としてこうなりました。老人ホームに一人の元スターが入りました。そして家族は誰も来ませんでした。2008年8月28日、週刊文春の9月4日号が発売されます。見出しにはこうありました。このまま消えてしまいたい。記者が老人ホームに直接会いに行った記事でした。そこにいたのは車椅子に座った69歳の男性でした。糖尿病が悪化し、自分の足で立つことが難しくなっていました。老人性のうつ病、そして認知症。かつてどんな話題でも即座に切り返した頭が少しずつ輪郭を失っていました。記者の前で彼はいくつかの言葉を残しています。芸能界に戻る気はない。引退したものやから何もしなくていい。このままひっそりとしたい。京都の言葉が混ざっていました。19歳で出てきた町の言葉です。そしてこう言いました。みんな自分のことを忘れている。寂しいとは言っていません。辛いとも言っていません。ただ事実の報告のようにそう言いました。しかしその同じ口で彼はもう一つだけ言いました。娘には会いたい。この一言は記事の中でたった一行です。前後に説明もありません。けれど老人ホームの職員によれば、彼はこの言葉を何度も繰り返していたといいます。朝も、昼も、夕方も、一日に何度も同じ人に同じことを言いました。認知症が進むと、人は一番深いところにある言葉だけを残すことがあると言われています。彼に残っていたのはその一言でした。この記事が出た後、彼は不機嫌になったそうです。自分の姿を外に出されたことに怒りました。これを雑誌に売ったやつは、俺がもう回復しないと思ったんじゃないの。そう言ったと伝えられています。回復するつもりでいたのです。まだ終わっていないつもりでいたのです。同じ頃、旧友たちが動いていました。梅宮達夫さん、松方弘樹さん、同じ時代を東映で生きた仲間たちです。彼らは町田の老人ホームを訪ねようとしました。
しかし山城慎吾さんは面会を堅くなに断りました。理由ははっきりしています。老いて病んで車椅子に座った自分の姿を彼らに見せたくなかったのです。一番笑っていた頃の自分を知っている相手だからこそ会えませんでした。ここにこの人の最後の見栄があります。娘には会いたい、友には会いたくない、その差は多分たった一つです。娘の前でだけはみっともない自分でもいいと思えたのかもしれません。2009年8月12日午後3時16分、東京町田市の特別養護老人ホームで山城慎吾さんはこの世を去りました。死因は誤嚥性肺炎でした。飲み込む力が弱くなり、食べ物が気管に入ってしまう。高齢の方に多い経過です。70歳でした。あの日、白い馬に乗って日本中の子供の前を駆けていった青年から48年が経っていました。葬儀は8月18日、京都の寺で密葬として執り行われました。集まったのはごく近い人だけ、18人でした。喪主を務めたのは彼の弟でした。医者になれなかった長男の最後の見送りを医者になった弟がしました。その場に元妻の姿はありませんでした。娘の姿もありませんでした。葬儀の後、親族は報道陣の前で言葉を残しています。母の小夜さんは96歳になっていました。自分の息子より長く生きた母です。その人がこう言ったと伝えられています。何より孫が一度も見舞わなかったことが残念だ。冷めてはいません。ただ残念だ。と言いました。東映のニューフェイスで同期だった俳優曽根晴美さんは報道を通じて頭を下げました。彼は花園ひろみさんとも親交がありました。ほとぼりが冷めてからでもいいから墓参りにだけでも行ってやってくれ。俺も一緒に行くから。自分も一緒に行くからと言いました。一人では行きにくいだろうという意味です。そこまで道を作ろうとしました。しかし49日の法要にも二人の姿はありませんでした。そして10月9日、都内のホテルで山城慎吾を偲ぶ会が開かれます。発起人は梅宮達夫さんと松方弘樹さん。面会を断られ続けたあの二人でした。会場には136人が集まりました。長戸博之さん、菅原文太さん、中村玉緒さん、千井武雄さん、和田明子さん、渡瀬恒彦さん、小林念次さん、赤木春江さん、山本陽子さん、さつきみどりさん。同じ時代を同じ現場で生きた人たちが次々に集まりました。会場には彼の写真が置かれました。選ばれたのは笑っている写真だったといいます。車椅子の写真ではありませんでした。集まった人たちが口々に話したのは現場での彼の軽口でした。誰かが思い出話を始めると必ず笑いが起きました。葬儀ではなく同窓会のような時間だったとその場にいた人は語っています。彼が一番得意だった空気です。その空気の真ん中に本人だけがいませんでした。彼を悪く言う人もいました。口が悪い、金払いが良くない、身勝手だ。そういう証言も確かに残っています。それでも136人が来ました。そして
そのどちらの席にも、18人の葬儀にも、136人の忍ぶ会にも、妻だった人と娘はいませんでした。彼につけられた戒名が残っています。白猿正月日安居士。最初の一文字は白です。この字は代表作から取られたと言われています。白馬童子の白。医者になれなかった長男は、最後の名前に白い馬の白をもらいました。遺骨は京都の金閣寺と明満寺に分けて納められました。19歳で出てきた町に、彼は2箇所に分かれて帰りました。彼がテレビの中で言った言葉をもう一度思い出してみます。俺の家族は山城教だ。山城教には最後まで信者が一人もいませんでした。教祖は車椅子の上でたった一人でその教団の終わりを迎えました。けれど、とここでもう一つ書き添えておかなければなりません。彼がみんな自分のことを忘れていると言ったその言葉は正確ではありませんでした。呼べば来る人がいました。来るなと言われても来ようとした人がいました。見舞いを断られてもなお彼の名前で136人を集めた人がいました。彼が守りたかったものと彼を守ろうとしたものは最後まですれ違ったままでした。家に自分の椅子がないと感じた19歳の青年は、椅子のある家を自分の手で作りました。作りましたが、その椅子をいつもカメラの方に向けていました。家族は観客ではありませんでした。そのことに気づいたのが少し遅かった。物語の全部をたった筆口で言うなら、そういうことなのかもしれません。
山城慎吾さんは、家族を失うのが怖くて、家族を電波に乗せました。花園ひろみさんは、二度結ばれ、二度離れ、そして二度と振り返りませんでした。南優香さんは、父と呼ぶことをやめ、自分の名前だけで生きることを選びました。弟さんは兄が継げなかった家を継ぎ、最後に兄の喪主を務めました。そして2021年のことです。ある子供向けのアニメ番組の中で、ちょめちょめという言葉が使われました。その日、インターネット上で一つの名前が話題になりました。山城慎吾。亡くなって12年が経った日の出来事です。みんな自分のことを忘れている。そういった人の言葉だけがまだ生きていました。家族とは何でしょうか。そばにいることでしょうか。血がつながっていることでしょうか。それとも名前を呼ぶことでしょうか。その答えは多分、本人たちにしかわかりません。あなたのご家族にも伝え損ねたまま、時間だけが過ぎてしまった言葉があるかもしれません。もしよろしければ、今夜少しだけ思い出してみてください。山城慎吾さん。その姿を懐かしく思い出される方も多いのではないでしょうか。あの時代を一緒に過ごしたご友人と語り合うきっかけに、あるいはあの時代を知らないお子さんやお孫さんに伝えるきっかけに、この物語がなれば幸いです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの物語があなたの心のどこかに触れることができたなら、いいねとコメントでその思いを残していただけませんでしょうか。あなたが山城慎吾さんをどの作品で知ったのか、
どの場面が心に残っているのか、一言で構いません。そしてこのような昭和を生きた方々の静かな物語をこれからもお届けしてまいります。もしよろしければチャンネル登録をしていただけたら嬉しく思います。それではまた次の物語でお会いしましょう。おやすみなさい。